ドキャスト JP は国産木材を製材している私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。お送りしますのは私山本と、坂さんの二人です。よろしくお願いします。第9回ですね。前回前々回からお送りしています、フリートークの、後編ということになります。3回にわたってねお送りしましたけど、いよいよ最後です。まあ、前回はね、まあ、伝統工法の話とか、省エネ住宅、改正省エネ住宅の話とかですね、それとまあ木材の関係とかね、あとは、国の予算がどうのこうのみたいな話をしてましたけれども、後編はですね、まあ、ちょっと、木材というかね、国産材、こう、こんなちょっと突拍子もないこともあるよみたいな話を、してたりします。木はね、食べ物じゃないけども、木を食べるみたいな話もね、ちょっと出てきますので、ちょっとね、まあ、やっぱり材木を、こう、普通に使うだけじゃね、やっぱり飽き足りない僕らは、もっといろんな風にね、おかしな使い方もやっていこう、やっていきたいなという夢も込めてね、そんな話をしてますので、また、坂さんと二人で話してます。では本編の方ね、今回もよろしくお願いします。そう、なんか山の方の話はね、ちょいちょいしてたじゃないですか、この辺から。はいはい、それはそれで山の、なんかね、山の方の関心っていうのが高いっていうのは、なんか、わかる。
はいはい。
わかるっていうか、なんか全然知らない世界的な、ところがあるのかなっていうね。
はいはい。
な感じで、映画もできたりとかね。
はいはい。
してて、すごい山に注目が集まってるっていうのはすごくわかるんですけど、じゃあそれを、ものにして、使って、ね、
はいはい。
っていうとなると、使う方の立場って絶対必要じゃないですか。なんかそっちの方までこう情報があんまり行ってないというか。
はいはい。
うん、
まあできたらなんか、そういうつなぎ役になるのは製材所としては、立場的にはいい、いいよね。
そうですね。
山と、それこそ設計さんとかね、山側とそこのつなぎ役になるとか、一般のお客さんと山をつなぐ、設計さんと山をつなぐとか、そういう、つなぎ役になるには製材所っていうのは非常にいい立場におるかもしれ
ない。うん、そうですね。
うん、
ね、野菜とかあったらね、畑から取ってすぐ食べれるけど、
そうそうそう。
木は食べれないですからね。
そう、ほんで食べて美味しかった、で、じゃあまた買おうかとかさ。
うん。
なるですもんね。そう、食べて、あ、これはちょっと美味しくなかったからやめとこうって食べ物はなるけど、もう家の場合、そうならへん
で。で、ね、だったらもうそれっちゃ盾が良かったならないですよね。
そうそうそ う, そ う, うん。だから改善されて、ものも改善されていかんのかもしれへんしね。すぐにこう、
なるほど、
ね、すぐに反響 が,、
うん、
がなくて、長い時間かけてそれこそ、
うん、
国産材の、その品質向上、怠けてきた部分とかが、こう、
うん、
ね、やっと、そういうのが出てきたんじゃないかな、多分ね、
うん。そうですね。うん、
なんかこれから、多分これからないと。
これから、
うん、
でしょうね、うん。これから、これからって言い続けてなんねやろっていう感じもするんですけど。
まあそうや
ね。なんかね、無力感というか。
そうそう。
そう、すごいね、それ感じるんですよ。なんかこう、うん、これから国産材とか、僕はだって、
これからの時代やでなって言われる。
自分が実家に帰ろうって言った時も、これからは国産材やなってなんとなく思ってて、何十年経ちましたかって話ですよ。何十年十何年経ちましたかみたいな。
スピードが遅いね、多分ね。
うん。いや、遅いぐらいでね、済んだらいいけども、世の中はもっと速いスピードで動いてるじゃないですか。
はいはい。
例えばですよ。例えば、外国から木が入ってきますけど、
はい
ね、あの、 あの国の人たちはもう国の政策で木材売り込んでるわけじゃないですか。
はいはい、
アメリカなりカナダなり、うん、フィンランドなりヨーロッパの国っていうのは、うん、でね、ちょっと方針変えて、ね、やっぱ中国行きますとか、はい、中国も木材作り出して日本に売りますって言ったら、維持には言えんで、うん、そこ変わってくんちゃうかなっていう、
はいはいはい、
だけど僕らそんな身ごみすぐ取れやんし、
まあもちろ
ん、うん、なんか大丈夫なんかなっていう、大丈夫なんかなっていうか、これでやばいやろって言い続けて早何年ではあるんですけど、
はいはい、
本当にやばいんちゃうかなっていう、
すごいこう旗振り役がおらんっていうことなのかな、
うん、
こう国のトップ に、ね、トップに、国のトップに、
トップというか
国の方針というか、
うん
うん、まあ三重県なら三重県のこのね方針というか、
うん、てか、ね、予算規模も全然違うし、例えば自動車とかと比べて、
うん、
その市場規模もそうですけど、国の予算の補助で出る規模とか考えても、まあ、ね、リニア庁はリニア庁やけど、省じゃなくてみたいな。
そうそう、だからもう国としては環境系のものに変わっていいと思うね、だからその、
うん、
昔は農林水産業でしたけど、
はい、
うん、もう林業は、いわゆるビジネスじゃなくなってきてる。
なるほど。そこでビジネスに関係るんじゃなくて。
そうそうそう。に変わった時に、うん、もうすでに多分方向性としては、環境を、日本のその、うん、なんていう、山林の環境を守るための、
うん、
その手段に変わってきたんじゃないかな。
まあ、じゃあ、逆に言ったら木材は、ただの副産物的な扱い。なんですかね。
ギナギナ持ちゃええと。
なんとか持ってないみたいな。
そうですね。だから、こう、ね、林業を、うん、まあ、その諸外国のように、自分とこの国のその産業として、しっかり捉えてるとこは、やっぱり、国がバックアップして、海外に、ね、それこそ構成かけて、海外に売り込みたりするけども、うん、日本はもう、今そういう体制じゃないんちゃうかなと、だから逆にね、
うん
うん
うん、
必要な分だけ切って、
うん、
切りすぎず、
うん、今山を守ってきたらいいよねって
、切らなすぎず、そうそうそうそうそう、
持続可能性を残してやっていったらいいよって、
そうそうそうそうそう、だからその林業でこう国策として、
うん、
それで外貨獲得なんてことは多分思ってない。
思ってないんか。そうやな。でもそうなんだ。だって今のね、ほら、ゼッチとかいるじゃないですか。
はいはい。
それも、元を正せば、高齢化してって福祉関係とか医療関係に予算がなくなってきてるから、
は
い
は
い、その予算を少なくするために、
もう一つの手段。
手段でしょ、
そう、
そうですね。考えると、ね、リニア庁とか、というところの発想じゃないわけじゃないですか。
まあまあ、そうそうそう。
ね。本流じゃないところからすごいプレッシャーなり何なりが来てて。
はいはいはい。
で、それにこう世の中がどんどん従っていってというか。
はいはい。
そうそう。そう。
でもそれは、まあ、直で、国民一人一人に、こう、なんていうのか、反映されますやん、それは。いわゆる断熱性の高いになれば、
うんうん、
幸せになれる。
それは
健康になれるっていうので、はい、すごく直接的に影響があることやから、
うん、
はい、でも林業って、あそこの山の木が、はい、山が健全になったところで、
うんうんうん、
直接関係のない人が多すぎて、
それに対して。なるほど。でも、確かにそうですね。
長い目で見れば関係あるんやけど、
うん、
そう、すぐに自分には関係のないことやから。
そうですね。10年道路の作業じゃないですもんね、多分関係
する。そうそうそうそうそうそう。だからその辺がやっぱりまあ、難しいところかな。
そう考えると、まあ、今は、まずは、こう、山を守ると。
はいはいはい。
CO2 削減とかで環境保護っていう立場で、まあ、やっておきながら、
はい。
別のルートから数の、すぐ利益とか、
はいはい、
富が得られるというか、豊かになれるところを模索してもらうっていうこと
が。はいはいはい。まあそうですね。そう、だから、まあそういうところにあまり頼らず独自に。
そうか、そうするとあれなのかな。やっぱり、木材 いや、林業とか木とか山とかを、
うん、
まあ、木材でイコールでつなげるのがあんま良くないかな、もしかしたら。
なるほど、はい。
林業でやってるから木材が出てきて、そっから、こう、建築みたいなのが、はいはい、まあ、本流というべきなのか、こう、一本しかないって思ってたけど、そうじゃなくて、
はいはい、
こう、山からいろんなものができてきて、丸太からもいろんなものができてきて、はいはい、まあ、ものができたりとか、こう、うん、サービスが何かできるのかもしれないですけども、
はい、
その一つがただの木材であって、
うーん、
うん、なんかもっといろんなことを考えろよっていうことなんですかね。なんていうかこう、うまく話にならない、言葉にならないですけども。いろいろ頭使っていろんなもん作れよ、
まあまあ、そう、まあそうかもしれないね。
うん、
そうやね。だから結局、そうやね。
建築だけに、建築材としてだけ木を考えてた。
ではあかん。
多分あかんですね。
あかんですよ。
うん、うん、
それこそ、前に、ちょっと言ったかもしれんけど、うん、木を食べるっていうね、
うん。
杉を食べるっていう、静岡の方で。
ほう。ああ、何したっけ
静岡大学の先生ですけどね、こう、木を粉砕して、
うんうんうん、
それまあ、もうセルロース、いわゆる繊維やから、
はい、
食物繊維の塊だから、
うん、
それを、ハンバーグとか、
うん、
うどんに何パーセントか混ぜて、
うん、
食べる作るとダイエットフードになる。
すげえ
、うん、で、まあ、日本人もね、うん、もう今、まあ、もちろんダイエットあれやけど、
うん、
でもダイエットフードといえばやっぱりアメリカやと。
なるほど。
ということで、アメリカの方に売り込みやっていう話を、その時は話をされてた。
うん。あ、その、でも、亡くなったんでしたっけ？
あ、いやいや、あ、そうそう、まあ、そうですよね。
うん、
でも、一応、そのまだ、それに携わった先生はもちろん静岡県の方でやってお
るん
で、は
い。あ、やってるんですか。
へぇ、杉を食べるっていう。
なるほど。
斬新なんだけど、それを聞いた時は、これはすごいなと。
すごいね。でもね、僕その話を聞いてから、
食べてみた？
食べるというのは、微妙ですけど、直接ね。
はいはい、
その、食っていうのは、食べ物に使う木をね、
はい、
杉を食べ物の一部に入れるっていうのは、ありだなと思ってて、酒の醸造とか、
はい、
江戸時代とか、まあ、杉だるを使ってたし、はいはいはい、杉の香りをつけられるじゃないですか。
うん、
で、ほら、なんだ、醸造関係とかやったら、その杉は割と使われる。
醤油とかもそうなの？
醤油、あ、そうそう、醤油。醤油も杉だるの醤油。まあ、今はステンレスタンクが普通やろうけども、昔は使ってたような
。はいはいはい。
ですか。で、杉の香りが移ると、やっぱいい香りしますよね、お酒でもね。
うん。
で、それって食べ物に関わっているものになってるわけやし、この間、今度うちのね、ゴールデンウィーク明けに、
感謝祭
みたいなイベントしますけど、やったのは杉のチップというか、おがくずで、スモーク、
は
い。杉スモークをして、チーズをね。
燻製して。
これがね、なかなかうまいんですよ。
あ、ほんまですか？
うん、香りが結構いい。よかったんですよね。
それ、あ、そうなんですね。
うん、
別になんか、赤みとか、そんな関係なし？
まあ、赤みがちやったと思いますけど。
赤みがち
やった。まあ、いろんなところありますから、
はいはいはい、
白ばっかりっていうわけに逆にいかないんで、赤みも絶対混じってるから、
はいはい、
うん、赤みの、まあ多分白より赤の方が。
この前、桜のチップ買ってしまった。
あれですよ、チップやと、うちはチップ作ってないんで、乾燥してないからですけど、
はいはい、
乾燥剤を切った、そこで出てきたおがくずを寄せ集めてきて、イーブしてやっとったんですよ。そしたら、そう。多分白身じゃうまいこと言われるぐらい、赤身じゃ多分出ないですけど、まあでも赤身絶対入ってますから、それに来たらね、 やったらね、結構いい香り
する。あ、本当ですか。あ、それぜひ やってみたいよね、
うん、やってみてください。
はいはいはい、
そうで、それをね、まあ、そのチーズを、まあ、あの、や、出してみたらみたいなことを言ってて、
はいはいはい、ソーセージとかもやってみたらね、
うちの社員で好きな子がおって、いろいろやってみたけど、
はいはい、
チーズが一番うまいなって。
あ、本当ですか、うん、それは、ね、僕持っとるでね、スモーカーを。
あー、ぜひやってみながらね。やってください、やってください。そう。
そうだね。
うん。だから、それも食い物じゃないですか。
はいはいはい。
で、もう一つは、杉の木を、お湯かけて、
うん、
杉茶にするという。
ああ、あの、オガッティっていうのが静岡ではある。
へぇ、あ、オガじゃなくてね。
オガッティ、オガ、いわゆる杉のオガ。
うん。うん、
で、書いてるのかな。
あ、それはそうなんですか。
お茶、うん、オガとティーでオガティーだけど、そうそうそう、飲むすぎっていうのはその時もあったんですね。商品化されてる。
あ、商品化するの、
うん、されてる、されてる。
すごいな。
で、それを、うん、先に食べるすぎもせえけど、
うん、
天然乾燥したやつじゃないとあかんっていうような話だったの、うん、その時は、うん、
それはでもね、天然乾燥っていうか高温乾燥とかでは絶対ダメ。
もう
香りとか見ない、映像も全部出てますから。
だから、その、やっぱり天然、やっぱ天然が一番その、うん、残すんやと、
うん。
その、香りやとか。
そこはね、やっぱ一言言いたいところですね。天然乾燥だけ、人工乾燥だけみんな悪者みたいに言うなと。
そうよ。
温度上げるからあかんねんとね。うん、これ話はもう。
次回だね。
そう、次回ね。戦闘。まあでも本当でもそれはそうなんです。人工乾燥もう一緒ぐたいにされてしまってるんで、もうすごくね、腹立たしい。
一般的にはもう一くぐりやもんね、でもね、
うんうん。全然そんなことないんですけど。
転換剤、人換剤やからね。
うん。そんなことないっすよ。人工乾燥でもね、いっぱいある。
いろんな技術があるからね。
いろんな技術があるし、そう。だから天然乾燥したって、ある意味ではこう人工的に環境を作ろうとしてれば人工乾燥になってきますけどね。そう。だからそれが何、要は、その境目って一体何なんやっていうふうになると、それは、あ、そうかっていう気づきがまだあるわけでございますよ。
なるほど。その辺は長くなるから、ね。
長さね、長いんで。多分ね、3日ぐらいかかる。
そう。
もう3回じゃいかない。もう、5回ぐらいになるかもしれない。
ぐらい、そうそう、伸ばさない
、ね。うん。多分ね、1回話、こう、自分なりに切りをつけて話をしても、はい、あ、これ忘れとったんですね。また、その2が多分出てきたりするから。
あ、じゃあ、感謝祭でも、あれですか、うん、杉茶、出すんですか。
杉茶はね、結構微妙なんで。
微妙でした。
微妙なんで、そう。香りは。
杉のファン減るとあかんで、ね、やめた方がいい
ですね。そうですね。うん。見た目別に悪くはないんですけど、はいはい、なんか、本当に飲んで大丈夫なんか、別に大丈夫なんですけど、
はいはい、
そう。別にそんな消毒しろわけじゃないし、気を。
なんかでも、アクが出るイメージがあるけど、
うん、まあ、そのアクを要は飲むわけですよ。
だから、アク出しすぎたらあかんわけでしょ。あ、
いや、そんなことないですよ。
あ、ほんまですか。
うん。出放題で別に。
で、いいですね。
うん。するのも。で、飲んで、飲むと、花粉症が治るとか、そういうお家がつくといいなと思ったんですけど、今のところそういう、人体実験の結果、そういう風にはなってないですね。
その時の、杉を食べる話の時もそんな話してた。
あ、そうです。
これで花粉症が治るようなことがあれば、杉がむっちゃ使われるっていう。
あのね、多分治んない。治んない。そう、多分ね、血液注射とかしたら治るかもしれないですけど、
多
分全部ね、消化されるから、意味ないんじゃない。
でもなんかこう、下の裏にこう、杉の、なんか、はい、そういうか、打つんかな、うん、なんかそういうのをして、
うん、
こう、
なんていうか、免疫
性を高めるというようなことで。花粉を治すっていうのが2年、3年前やったかな、ニュースで見た。
う
ん、僕は花粉症じゃないんで、別に、ふんふんって思っとったけど。
今日なんか、スマホでニュース見とったら、なんか、杉花粉を入れた米を作って、うん、それを食べると、めちゃめちゃ効果がある。
それやっぱ杉食べたらね。
食べた
ら杉の花粉を食べるの？
花粉らしい。花粉が、花粉なんてかなを、遺伝子的に入れた米。
どんなのがある
らしい。
多分いろんなところで花粉、スギ花粉、ヒノキ花粉症の人に対してこうなんていう、そういう治るようなものを発明したら、あのもうすごいビジネスになるっていう、一攫千金狙ってる人がいっぱいおるんじゃない
ですか、うん、ね、
いっぱいいますよね、絶対。こんなにね、花粉症の人がおるんやもんね、うん、なんか、
そうね、まあ前にもそんな話しましたけど、
はいはい、
それってね、なんかある意味では日本のこう発展の代償っていう気もしますよね。
うん、
うん、だよね、杉の木、ヒノキの木植えまくってしまって、
はいはい、ね、なんか花粉症の人にとっては、うん、すごい悪者扱いやもんね、
うん、うん、
たまに真剣に聞かれる時もあるもんね、その杉の家に内装を杉にして花粉症大丈夫って
言う、ああ言われたこともあるんですよ。結構ちょいちょい言われます。
言われるもんね、うん、うん、
そう、花粉はね関係ないものですから、その感じでってるものやから、僕らが製材してしまったら木の中に花粉なんか当然ないし、
はいね、そうそうそう、うん、そうやね、うん、まあ、梱包する際にあのふわふわっと乗ってしまうかもしれ
ん
けどね、
うん、それはでもどこでもあんまり変わらない気もする。どこでもっていうのはその木じゃなくたって何だって、
まあ、そらそう
関係ない気がする。まあその程度だよね、
うん、そうそう、うん、
なんかね、そう考えると本当に杉やらっていうのは特にかわいそうな木やなと僕は毎回思うんですけど、誰のせいで花粉症になったんやって自分たちを植えたお前らの先祖やろってきっと気が言ってるような気がするんですよ、
ね、はいはい、そうだね、まあでもまあ、うん、そういうこともありながら、うん、でもこうね、やっぱり いっぱいあるから地域には、
うん、
切らなあかん木が、
うん、いやでも実は切らなきゃあかん木をある程度切り切ったら花粉症はなくなるんちゃうかなと思いますよ。適正な量になれば、
はいはいはい、
薄いヒノキが
それをもうちょっと大きな声で上げて、うん、あの切らなあかんっていう、
うん、なんかねすごい厚生労働省あたりがですね、はい、
それでもし本当にそれがそういうことが実証されたら、
うん、
それは適度に綺麗って号令がかかり、
うん、
医療費削減にもつながる
し、ね、違いますね。いやでも医療費削減になるんかな、あれ、そっか、
保険診療しちゃうもんや
な、保険診療か、そうやな、そんな深刻じゃないからあんまりそれになるんじゃないですか。
いや、
ヒートショックで入院してしもうたら何百万単位、はいはい、何十万何百万単位で医療費かかるけど、花粉症って薬もらうくらいからそんなにかからなそうじゃないですか。
せやけど人口がもう多いしね、花粉症で、で悩んでる人もやっぱ多いから、
う、
ね、う
ん、うん、いやでも本当にね植えられすぎてますから、やっぱり杉、ヒノキは、
はいはい、
特に杉は、うん、適正な量に、
そうなれば一回ね、一回どこの地域で実験したらいいですよね。
どっかの地域で実験してくればいいですね。うん、三重県あたりで実験してくれるといいですよね。
ですよね、うん、
試しにじゃあ全人工林の半分切ってみましょうか。
はいはい、
試しに切れんね。
そうそうそう。でそれをちゃんと使うね、
うん、
とこまでこうちゃんと計画立てて。
うん、そう。まあそうだな、試しに切るさってね、それこそじいちゃんの代が
出てきた日やから
ね、ね、なんかねそういうのもあるし、
はい、川口さんに言うたらね、怒られる、
ね、怒られますよね、試しにやってどういうことだ。いや逆に喜ぶかもしれない、仕事増える
って、増えて
そう、まあ、切る人いないですからね、現実的な
ところ、そうだね、まあ、そんなにもう切られへんもんね、うん、まあ、現実的にね人がいないから、うん、
生きて、じゃあそれを消化しているかさ、僕らも消化要請し、
うん、出先を作らないとね、
うん、生きてね、何十年置いときゃいいけども、切ってやある程度さ、はいはいはい、当然腐ってくるから、
そうそうそうそう、
腐る前になんとかしてしまわなか
った、そうやね、
うん、はぁ、やっぱ無理か、
あかんね、ちょっと
あかん、ね、
楽しい話に結末に持って
かな、いや、まあ、楽しい話はあれですよ、今度のあれは こう、ね、ネタとしては、
はい、
まあ、感想話は、まあ、継続してやってもいいかな。
はいはい。
で、建築関係の実際使ってる人たちの話をやっぱ聞か
ない、ね。そうですね、うん。僕らもどっちか言ったら気遣いたい派よりですやんか、
うん、
言ったらね。はい、だから、うん、まあそうじゃ、そうじゃないというか、まあまあ、うん、その中立的にやってる方、うん、例えば設計さんとかで、うん、お客さんによって変えてる方もいらっしゃるでしょうから、うん、もればまあ設計士さん自身がポリシー持ってやってる方もいらっしゃるし、うん、まあ、その辺ちょっと、本当は座談会的にちょっとね、
あ、そうですね、
やりたいですね、ね、うん、ちょっと話を聞きたいなとは思いますよ、
うんうん、
そんなのも収録できるんでしょ、これ例えば5、6におってもそのそういうのは面白いかもしれないね、も
うそう
たくさんおって、
まあ、どうでいくかな、この先生でやっぱりこれはね、あのやっぱりちょっと補助をいただいてですねいや本当に機材よくなんとかするとこれ上がんな。
そうするとまずは三重県の林業の、ええ、その広報担当みたいな方、
あ、なるほど、
にちょっと声かけて、
声かけて、
はいはいはい、
ゲスト出てもらいます、
ゲスト出てもらいましょう、ね、県の職員さんが出るとだいぶね、まあ、ピーだけ入れるけど
ピー入れてあ、そうそう、それってあれですか、あの三重県の職員さんじゃないところが窓口なんですか。
いやいやいや、そうなんですよ、多分 いらっしゃると思いますよ、広報の方は、
うんうんうん、じゃあなんとなれば
力入れてる方、
でもそれ本をするやったらね、P だから言ってる場合じゃないですよ、
ね、本音で語ってもらってね、
そうそうそう
そ う, そ う, そう、
いや今日の内容聞いたらやっぱり無理ですって言われるかもしれないそんな三重県には使えないとか言うんですか、あかんすよ外で出すんですよ、三重県でどんどん使わなあかんって、三重県で使わなあかんな、使わなあかんなブスブスブスブスって
そうそうそう、でもまあ本当一回でも声かけてみようかな、うん、
ね、
う
ん、そうですね、
そう、でも思いはかなり持っとるはずやからね、うん、そういう、
うん、
強い思いは、うん、三重県の林業の方は熱い人も多いし、
そう、
うん、
山関係にも声かけたいしね、まあ、いろいろね、うん、まあ、今日はそんなうちは世界でしたね、
はいはい、次につながる、
次につながる、
はいはい、
そうそう、ここへ知りますか、
そうです ね,
ね、
はい、
はい、じゃあお疲れ様です。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、ということで、3回にわたってね、お送りいたしましたフリートークでした。ちょっとね、なかなか、こう、面白い話もね、あったんじゃないかなと思います。この、ポッドキャストを配信するにあたってですね、僕も、実際のね、こう、ものを、インターネットから調べてですね、見てみた、改めて見てみたらですね、なかなかね、杉を食べる話とか、オガッティっていうね、オガクズに、とお茶をね、混ぜたお茶の話とかもね、実際商品としてありましたので、ちょっとリンクをね、小ノートですね、ポッドキャストを聞いてるとね、真ん中のボタンというかアイコンをポッとタップすると、リンク先とかね、説明が出てくるんですけど、そこの方にもね、URL 貼っておきました。いかがだったでしょうか。ね、まあ、今度はこんな話もしたいなって話をしてますけれども、まあ、次回予告というかですね、次回はゲストでですね、建築士のですね、方をお呼びして、ちょっとね、木材、実際ね、こんな風に使ってるみたいな話がね、聞けたらいいななんて思っております。またね、次回も楽しみにしていただきたいと思います。はい。ではですね、また紹介の方いきます。番組のコメントはですね、Twitter からはハッシュタグ、ウッドキャスト JP をつけてツイートしてください。メールの方は、mail@woodcast.jp にお願いします。iTunes へのレビューもね、お待ちしております。iTunes からですね、woodcast.jp と検索してください。ぜひね、購読とですね、レビュー、ぜひぜひお待ちしております。皆さんのね、感想をいただくと本当に僕たち励みになります。で、Facebook ページもですね、開設していますので、Facebook アカウントをお持ちの方は、woodcast.jp と検索してください。でですね、過去のアーカイブですね、http://woodcast.jp ホームページの方にですね、アクセスしてもらうと、過去のアーカイブを参照できます。サウンドクラウドというですね、配信システムを使ってまして、こちら、を聞いてもらうことができますので、まあ、こっちの方でもね、もしアカウント持っている方見えれば、購読、 をお願いします。ぜひね、よろしくお願いします。で、いただいたコメント欄からですね、また番組の方で紹介させていただきますので、よろしくお願いします。ではですね、今回も終わっていきたいと思います。goodcast.jp をお聞きいただき、ありがとうございました。お送りしましたのは、私山本と坂さんでした。それではまた次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。